ただいまより10月3日第一失礼拝第一礼拝を始めます。三詠23番。主の祈りを唱和いたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の方を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文14。14。全能の神主御子と乗りして日の出ずるところより日の出るところまで、神は麗しきの極みなるシオンより、我の神は来たりて戻したまわし、神はその民を裁かんとて上なる天及び地を呼びたまえり、 諸々の天は神の義を表せり、我が民を聞け我もの言わん。我は神、何時の神なり。我は何時を攻るは備え物のゆえにあらず。感謝の備え物を神に捧げよ。悩みの日に我を呼べ、我何時を助けん。聖書をお読みいたします。本日の聖書箇所はルカによる福音書2章41節から51節まで、ページは新約聖書104ページです。ルカによる福音書2章41節から。さて両親は過ぎ越す際には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが12歳になった時も両親は祭りの慣習に従って都に登った。祭りの期間が終わって帰路に着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが見つからなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。3日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていた。両親はイエスを見て驚き、母が言った、なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた、どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。しかし両親にはイエスの言葉の意味がわからなかった。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。母はこれらのことをすべて心に収めていた。そこまでです。お祈りいたします。御在天の父なる神様、素晴らしい天気を与えられてこの明日、多くの兄弟姉妹とともに第一史実の第一礼拝を守れることを感謝いたします。また都合により礼拝堂に来られない方も、それぞれご家庭で礼拝を守れることを感謝いたします。10月に入り、新型コロナウイルスの非常事態宣言も解除となりましたが、まだまだ不安は拭うことができません。医療の問題や新しいウイルスがまた出てくるというニュースも聞いています。ウィズコロナの現代において、私たちが以前のような生活に戻れるのはまだまだ先のようです。私たちをどうぞ一人一人をお守りください。変に恐れるのではなく、知識と理解とを持って日々の生活を歩むことができますように、一人一人を導いてください。先日は台風がまた来ました。千葉県を中心に多くの災害が起こりました。千葉県はここ数年、毎年のように台風の被害に遭い、それが復興が叶ううちにまた新しい台風がという状態が続いています。どうかその地にある人たちを あなたが勇気づけてください、力づけてください、そして私たちが祈っていくことができますように導いてください。今日は聖餐式があります。聖餐の喜びに預かり、新しく始まる10月の1ヶ月間を歩んでいくことができますように、一人の信仰を強く導いてください。今日は石橋牧師を通してあなたの御言葉を聞こうとしております。どうか牧師を聖霊によって満たし、大胆にあなたの御言葉を語ることができますように導いてください。聞く私たちが聞く耳を持ち、砕けた心を持ってあなたの御言葉を十分に味わう知ることができますように、一人一人を導いてください。この時を感謝して、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。賛美歌166番、告白を唱和いたします。本日は第一史実ですので、日本キリスト教団信仰告白全文を唱和いたします。日本キリスト教団信仰告白、我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよりべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエスキリストによりて啓示され、聖書において明かせられる唯一の神は父子聖霊なる三位一体の神でいましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生け贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召された者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び生きたりたもを待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に一信条を告白する。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、おてめマリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、 十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地より蘇り、天に昇り、全能の知らぬ神に生かしたまえ、賢く生きたりて、生ける者と知れぬ者とを裁きたまえ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。説教、当たり前のこと、石橋牧師です。
越谷幼稚園の保育をまとめました。私の遺言だと思っていただきたいのですが、越谷幼稚園がどういう保育をしているのかということをまとめました。これがそうなんですが、越谷幼稚園の保育、遊びを深める、その後の人生に決定的な影響を与えるという、よく書けてます。私が書いたからです。なんとかこれを本にして出すことができればと思っておりますが、この本、この冊子の中に大妻女子大学の島崎正幸先生の言葉を掲載しています。今の時代は当たり前のことが当たり前でない、当たり前になっていない。このような時代であるからこそ、当たり前のことを当たり前にすることが大切なことだと言って、外遊びの復権を訴えています。当たり前のことを当たり前にすることが重要という、このところを書いているところで、棚橋先生から電話がありまして、幾分怒りを含めて、早く来週の日中の説教台と聖書の箇所を送りなさいって、ちょうどそのところを書いているところでした。ですから今日の説教台は当たり前のことと説教題をつけたのであります。今の子育ての世界の深刻さは、外遊び、それが貧しくなってしまっている。山崎先生は、この大妻女子大学の柴崎先生は、そのことを憂いながら外遊びの復権というものをことを訴えています。全ての生き物、昆虫から人間に至るまで、その本能として遊ぶということが本能としてあって、それが本性である。それによって、進化してきた、そんなふうに遊びの科学ということで明らかになっています。遊びを深める、そのことがその後の人生に決定的な影響を与える。しかしこの遊びが貧しくなってしまっている現在の子育ての問題について書いたわけであります。今日の聖書の箇所、当たり前のこと49節、どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいたのは当たり前だということを知らないのですか、とこのようにイエス様はおっしゃっています。誕生して、そして成人する、そういう中でイエス様が最初におっしゃった言葉は何であるか、実は今日のこの言葉がイエス様が最初におっしゃった言葉として、ルカは記していくわけです。 神であること、主イエスが神であること、当たり前のことであります。私の父の家にいることは当たり前のことですとイエス様はおっしゃっています。神殿、その境内で、語られるイエス様、その言葉として神の家にいることは当たり前ではないかおっしゃるわけであります。この当たり前のことが当たり前にならないイエス様をどのように理解するのか。神である、主イエスは神である、この当たり前のことが当たり前にならない、その問題が指摘されていくわけであります。ルカ福音書は驚くほど冷静に今日の聖書の言葉を記すわけであります。主イエスを見失ってしまっている、当たり前のことが当たり前になっていない、このことを冷静に記していくわけであります。福音書記者は主イエスの誕生物語から成人まで30歳ですね、その空白の期間記さないのであります。イエス、この ルカ福音書のみが少年、青年と言っていいわけでありますが、12歳になりますともう青年と言われる、この12歳のイエス様のことを記しているわけであります。前回学びました聖書外典起伝、その中にトマスによるイエスの幼児物語があることを紹介いたしました。5歳の時に奇跡をして驚かせるイエス様の姿が、幼子イエス様の姿が記されていたわけであります。12歳の時のことが記されます。今日の聖書の箇所とそっくりの文章がそこに記されていくわけであります。ルカはこの文章を知っていた。トマスによるイエスの幼児物語、5歳の時にこのようなことをしたと記す神童イエスを知っていた。しかしルカは神童イエスについては全く関心がないのであります。むしろユダヤ人になった主イエスが強調されて記されていくわけであります。厳格な律法を守るヨセフのもとにユダヤ人として育った、ユダヤ人社会でユダヤ人社会の人間として育ったことが強調されて記されていくわけであります。41節を見ていただきますと、さて両親は追悼祭には毎年エルサレムへ旅をした。イエスが10歳になった時も両親は祭りの慣習に従って都に登った。このように記されていくわけであります。ユダヤ人たちはイスラエルの三大祭りに参加して祝うことが求められています。杉越の祭り、除光祭、仮魚の祭り、この3つの祭りをエルサレムの神殿に行って祝うことが求められています。お手元の資料に出エジプト記事23章の14節の言葉が記されています。あなたは年に3度私のために祭りを行わねばならないと、このように律法に記されているわけであります。しかし遠くにいる人々など3つの祭りに参加できない理由がある人々は吸い越しの祭りに参加すればよかったということであります。主イエスの両親は毎年吸い越しの祭りを祝うためにエルサレムに行っていたのであります。 従って、幼子イエス、少年イエスも毎年のようにエルサレムに行っていたことを見ることができます。42節でイエスが11歳になった時も両親や祭りの慣習に従って都に登った。この12歳は特別な年であります。少年から青年になったイエス様の姿が記されていくわけであります。青年になった主イエスは、またユダヤ人で12歳になった者は神の前に一人で立つことが求められるわけであります。旧約聖書、律法、それをしっかりと自分で守ることが求められるわけであります。神に対して責任が問われ、そして責任を持って立つことが求められる。それが12歳であります。したがってこの12歳になってエルサレムの水越しの祭りに参加するということは、今まではと違った大きな意味を持つものとなるわけであります。そしてここで示されることは、マリアとヨセフにとってはどこまでも自分の息子であります。主イエスはどこまでもマリアとヨセフにとっては自分の息子、本当に身近な存在であるわけであります。身近な存在であるがゆえに、イエス様の本当のお姿を受け止めることができない、理解できないという問題がこのところで示されているわけであります。祭りの期間が終わったと43節に示されています。祭りの期間が終わって帰路に着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておりとられたが、両親はそれに気づかなかったと、このように示されてくるわけであります。一緒にいると思ったらイエス様はおられなかった。イエス様は身近な存在であります。もう一緒にいることは当たり前であります。この身近な存在であるがゆえに、イエス様がおられないことに気づかなかった、このところが今日の聖書の一つのメッセージとして響いてくるわけであります。イエス様がいらっしゃると思ったら身近な存在であるがゆえに、イエス様がおられないことに気づかなかった。私たちのイエス様の理解についても問われるわけであります。イエス様のことを深く思い、イエス様が身近な存在であることを受け止めている、イエス様を信じている、しかしその身近な存在であるがゆえに、イエス様がそこにおられないこと、そのことに気づかないということがあるわけであります。教会の技についても考えさせられます。議論をして教会の計画を立てる、それを進めていく、もう当然イエス様がそこにおられると思っていたら、実はイエス様がおられなかったということがあり得るわけであります。イエス様がおられるところまで引き返すことが求められるわけであります。一日中行ってしまった、一日分の道のりを行ってしまった、大慌てでイエス様がおられないことに気づいて必死になって、マリアとヨセフはイエス様を探し回るわけであります。そしてエルサレムにやってきた、神殿にやってきたのであります。もう 生きた心地がいたしません。必死になってイエス様を探し回るわけであります。エルサレムはなおその町はごった返しています。神殿の境内も人にあふれています。イエス様を見つけることは大変困難であります。3日かかったと書いてあります。そして神殿の中で学者たちに囲まれるイエス様を見つけるわけであります。お手元の資料には有名なホフマンの描いた絵が掲載しておき、絵を掲載しておきました。少年イエスが神殿でダビたちに教える絵、それがホフマンの描いた有名な絵であります。イエス様が立っています。この表情からお話をされている。学者たちが熱心に聞いている、左手にも注目させられます。本当に熱くイエス様が語っておられる。学者たちが驚きを持ってイエス様の言葉に聞いている、そういうホフマンの絵でありますが、実際には今日の聖書からも違っているわけであります。46節を見ていただきますと、3日の後イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いている人は皆イエスの賢い受け答えに驚いていた。立っているのではありません。座っているイエス様の姿が示されるわけであります。座るということは聞き入っていた。学者たちが語っている、律法を語っている、旧約聖書の言葉を語っている、その御言葉を聞き入っているイエス様の姿、この46節から示されてくるわけであります。話を聞いたり質問したりしておられた。教えを請うときには質問をするわけであります。質問に答えるわけであります。話があり質問し、それに答える形でまた話をし質問する、そういう形で教えを請うていくわけであります。イエス様は学者のに囲まれて、そこに座り込んで熱心に御言葉を聞いているイエス様の姿が示されるわけであります。イエス様がおられと思ったらおられなかったとすれば、イエス様がおられるところまで立ち戻ることが求められるわけであります。御言葉を聞く者として御言葉の前に座って熱心に聞くことが求められていくわけであります。マルタとマリアの物語を思い起こすわけであります。ルカ福音書の10章の39節に、マリアは主の足元に座ってその話を聞いていたと記していくわけであります。主の足元に座ってでその話を聞いていた。座って聞くのであります。座って足元に座って熱心に聞く。イエス様がおられるところまで戻っていって、イエス様の足元でそこに座って熱心に御言葉に、語られる御言葉に耳を傾ける、聞くものであることが求められているわけであります。イエス様がおられないと思ったら、イエス様がおられるところまで立ち戻り、イエス様の足元に座って熱心に御言葉を聞く、 そのことが強く求められているわけであります。48節から49節見ていただきますと、両親はイエスを見て驚き、母が言った、なぜこんなことをしてくれたのですか。です、ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのです。するとイエスは言われた、どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのを当たり前だということを知らなかったのですか。このようにイエス様はおっしゃるわけであります。ルカは神童イエスではなくて、熱心に御言葉を聞く学者たちのところに座って聞くイエス様のことを指し示しながら、イエス様がどなたであるかということが示されていくわけであります。マリアは少年イエスを叱りつけます。両親はイエスを見て驚き、母が言った、なぜこんなことを知ってくれたのです。ご覧なさい、お父さんを私も心配してたのです。お父様も私も心配していたのです。このお父様という言葉が、気になるわけであります。本当にマリアとヨセフはイエス様が身近な存在であり、ヨセフはお父様であります。本当に身近な存在であります。この身近な存在であるがゆえに、イエス様がどなたであるかということ、そのことを見失っていくわけであります。どうして私を探したのですか。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。あの誕生物語を思い起こすわけであります。聖霊が働いて、神が働いて、イエス様が誕生した。神との御業においてイエス様が誕生するわけであります。しかしこのイエス様が身近な存在となって、もうそれは父母として愛して育ててきた、愛情を注いで育ってきた、ユダヤ人の子として育ってきた。しかしそのことがイエス様を見失う結果となっていくわけであります。当たり前のことが当たり前にならないのであります。このお方は父の家におられるお方、父のもとにおられるお方、神であるお方、神と共におられる方、神と一つであるお方、神である主イエスを見失ってしまう。イエス様が神である、それは当たり前のこと、この当たり前のことが当たり前にならない、身近な存在であるがゆえにイエス様を見失ってしまうマリアとヨセフの姿が示されているわけであります。注目したいのは50節から51節であります。しかし両親はイエスの言葉の意味が分からなかった。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになったと示されていくわけであります。両親はイエスの言葉の意味が分からなかった。自分のことを理解しないマリアとヨセフと共に歩まれる。その後ヨセフは早くに死んでしまうわけでありますが、30から12を引きますと28年間、自分を理解しないマリアとヨセフと共に歩まれる イエス様の姿が示されてくるわけであります。このことに大変驚かされるわけであります。自分を理解しないものとともにイエス様は歩まれるわけであります。なぜイエス様を、本当のイエス様がどなたであるかということを理解できないのか。それは人間には罪があるからであります。イエス様が身近にいてくださればくださるほど、イエス様が見えなくなってしまう。人間は神の前に罪人であるからであります。神が身近にいてくださればいてくださるほど、イエス様が見えなくなってしまうのであります。イエス様が誕生された、30歳になられた、伝道宣教活動を始められた、自分の身近なところでイエス様が力強い神の言葉を語り始めた、奇跡も行われた。しかし十字架で殺されていくのであります。イエス様が身近であればあるほど、イエス様を理解しないどころか、十字架につけて殺してしまうのであります。イエス様が身近に来てくだされば来てくださるほど、イエス様の、本当のイエス様が見えなくなってしまうわけであります。私たちはこのイエス様が見えなくなってしまう、身近になればなるほど見えなくなってしまう、この罪人とともに歩んでくださるイエス様の姿に驚かされるわけであります。私たち罪人とともに、私たちの本当に近くに来てくださって、私たちの罪人とともに歩んでくださって、十字架に命を捧げてくださった。ルカはこのことを驚きを持って記していくわけであります。徹底的に人間になって私たちの身近に来てくださったイエス様がどなたであるかということを指し示しながら、しかしまた同時に人間の罪の姿を指し示しながら、その罪人と共に歩んでくださるイエス様の姿が示されていくわけであります。そして十字架にかかって復活された、復活の光の中で聖霊が働いて、イエス様が本当にどなたであったかということを私たちは知るものとなったのであります。神様がいかに大きな憐れみを持って私たちを見つめ愛して導いてくださるか、そのことをルカは冷静に、しかしまたその驚きを内に秘めながら語っている。大きなメッセージが今日の聖書から響くのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉をお示しくださり感謝いたします。イエス様が私の身近にいてくださればくださるほど、イエス様が見えなくなってしまう、当たり前のことが当たり前にならない私の現実が示されます。しかしどこまでもこの私を見捨てることなく、理解できないものと共に歩んでくださる、マリアとヨセフと共に歩んでくださる、その歩みの中に神様の大きな愛、私たちを見捨てることなく、罪の中にある私たちを遠ざけることなく、なおそこで私たちの中に近づいてくださって共に歩んでくださる、 そして本当の神の愛を私たちに指し示しながら導き出される尊い主の御業を今日の御言葉から教えられました。どうぞ当たり前のことが当たり前にならない罪の現実の中になお生きています。そのことでいつも立ち返るべきところに立ち返り続けながら、生きる神様の御言葉を聞きながら、主の御言葉を聞きながら歩むことなさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌287番。
イエス・キリストの苦難と復活を昇天と覚え、この聖霊に働 だけ川上にあり、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思ってこのパンと葡萄酒を祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従ってこのパンと杯を受け、聖なる命に預からせてください。御言葉、御霊と共に支配される全能の地に一度限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて重荷を負って苦労するものは私のもとに来なさい。あなた方を養ってあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったということは確実で、そのまま受け入れに来たものである。分解です。
ますます励んで死に疲れることができますように。
またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折りも得てもいなくても御言葉を述べられることができますよ。主よ、常に恵みと祝福と私たちに生かしめ、我の島たちの平安の内側にいてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。賛美歌第2に
544番。
からあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。